Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verse 29.
ルカの福音書9章29節を開けてください。
As he was praying, the appearance of his face changed, and his clothes became as bright as a flash of lightning.
祈っておられると、御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。
The title of today's message is A Glorious Transformation.
今日のメッセージのタイトルは栄光の姿へ変わる栄光の姿へ変わるです。
Today we are looking at our second message on a significant event which took place in Jesus' life, the Transfiguration.
今日はイエスに起こったイエスの姿が変わるという特別な出来事のメッセージの第2回目になります。
Today's verse describes a glorious transformation that happened to Jesus as it was observed by the three witnesses, Peter, John, and James.
今日のところは、ペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人が目撃した栄光の姿に変わったイエスの描写になります。
This event was proof to those witnesses that Jesus is the Son of God, and he is the connection point between God and man.
この特別な出来事は、イエスが神の一人子であるということ、そして神と人間との間をつなぐ方であるということの三人の証人に対する証拠になるものでした。
This event also foreshadows our own glorious transformations as we become children of God through Christ.
そしてこの出来事はまたこの私たちもイエスを通して神の子供となると栄光の姿へと変わることを予示するものなんです。
From today's verse, there are three things we can learn about this glorious transformation.
今日の箇所から、栄光の姿に変わることということについて学べることが3つあります。
Let's look at these three things now.
ではそれら3つを見ていきましょう。
Firstly, this glorious transformation happened during prayer.
一つ目、それは祈りの最中に起こった。祈りの最中に起こった。
The first part of verse 29 says, as he was praying.
今日の御言葉29節に、祈っておられるととあります。
Jesus entered into the transfigured state as he was praying.
イエスが祈っていた時に、イエスの姿が変わったんです。
Let's stop and pause right here and think about what that says about the power of prayer.
ここでちょっとだけ立ち止まって、祈りの力について言われていることを考えてみましょう。
The famous Danish Christian philosopher Søren Kierkegaard once said, prayer does not change God, but changes him who prays.
有名なデンマーク人のクリスチャン哲学者であったソレン・カーケガードはかつてこう言いました。祈りは神を変えない。祈りは祈るものを変えるのだ。祈りは神を変えない。祈りは祈るものを変えるのだ。
Jesus experienced a powerful transformation as he prayed on the mountain.
イエスは山の上で祈っているときにすごいこと、自分のご自分の姿が変わることを体験されました。
I think it's significant that building up faith and praying are mentioned in the same passage of scripture.
今日の御言葉の中に信仰と祈りが高まる、信仰と祈りが高まる時のことが表されているのは明らかだと思います。
Turn with me now to Jude verses 20-21.
ユダの手紙を見ます。ユダの手紙、ユダの手紙は一章しかありませんので、ユダの手紙20節から、ヨハネの手紙の次です。20節から21節です。黙示録の前になります。
But you, dear friends, by building yourself up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit.
しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り。
Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life.
神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。
There are a lot of philosophical and theological debates about whether we can change God's mind or not.
この私たちが神の心を変えられるかどうかということについて、哲学的、神学的論議がたくさんあります。
Some people would think it heretical that our prayers can influence God, since they believe His sovereignty is absolute.
ある人々は、神の統治というのは完全なものだから、人の祈りが神に影響を及ぼすというのは正当ではないと考えています。
There are others who believe God is influenced by us to a certain extent.
またある人々は、祈りによってある程度は神に影響を及ぼせると考えています。
However, what certainly is clear is that prayer is communication with God.
はっきりしていることは、祈りとは神との会話であるということです。
Regular communication with God helps change our hearts so that we begin to see things as God does.
規則的に神と会話をすることが私たちの心を変えてくれます。
Therefore, let us not cease praying, but rather let's endeavor to get to know God more through prayer.
そしてそれによって私たちは神の目で物が見えるようになり始めるんです。ですから祈ることをやめずに、祈りを通してもっと神がわかるようになりましょう。
As we do, we will see our lives powerfully transformed.
そうしていくことで、自分の人生は力強く変えられていくんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, in this glorious transformation, Jesus experienced a change of appearance.
二つ目です。栄光の姿へ変わるとは、それは外見の変化、外見の変化です。
The second part of verse 29 says, the appearance of his face changed.
今日の御言葉29節に、御顔の様子が変わりとあります。
There was something different in Christ's appearance as he prayed on that mountain.
イエスが山の上で祈っていた時、なんとイエスの外見が変わったのです。
Many theologians and Christian philosophers have pondered the exact meaning of this.
多くの神学者やクリスチャン哲学者たちは、このことの確かな意味をあれこれと考えてきました。
There seems to be a consensus that in the transfiguration, Jesus is being seen in his heavenly form.
山の上で姿が変わったイエスの状態が天国で見られるイエスなんだということは一致しているようです。
Jesus being both fully God and fully man displays his godly nature on the mountain as a bridge between the earthly and the heavenly.
完全な神であり、完全な人間でもあるイエスが、この世と天国の間の架け橋として、山の上でその神のご性質を表したのです。
Jesus is the mediator, that is the bridge between man and God.
イエスは人間と神との仲介者なのです。
This event also seems to be a foretaste of his resurrected state and our own future transformation.
この山の上での出来事は、イエスのよみがえりの前触れであり、将来私たちが変えられる姿の前触れなのです。
Okay, now we're going to have two scripture readings, and the first is from Philippians chapter 2, verses 5 to 11.
では、2つ御言葉を見ます。まず、ピリピ人への手紙2章。5節から11節です。
In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.
ピリピ人への手紙2章5節。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。つまり、自分のことだけでなく人のことを顧みるということです。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。
Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage?
キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで。
Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness.
ご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。
And being found in appearance as a man, he humbled himself.By becoming obedient to death, even death on a cross.
キリストは 人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。
Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name.
それゆえ神は、キリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。
That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth.
それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ。
And every tongue acknowledge Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
Now we're going to look at 1 Corinthians chapter 15 verses 47 to 52.
ではコリント人への手紙第1を見ます。15章47節から52節です。コリント人への手紙第1、15章、47節から。
The first man was of the dust of the earth. The second man is of heaven.
第一の人は、地から出て、土で作られたものですが、第二の人は、天から出たものです。
As was the earthly man, so are those who are of the earth, and as is the heavenly man, so also are those who are of heaven.
土で作られたものは皆、この土で作られたものに似ており、天からのものは皆、この天から出たものに似ているのです。
And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we bear the image of the heavenly man.
私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。
I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does The perishable inherit the imperishable.
兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。
Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed.
聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは、皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。
In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed.
終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。
If we are going to be Christ's disciples, then we must follow his example.
私たちがこのイエスの弟子となっていくには、イエスを手本にして従わなければなりません。
On one hand, we can get all excited and motivated about the glorious transformation that will occur in us at the resurrection on the last day.
弟子になれば、終わりの日によみがえって、栄光の姿に変わるという興奮とやる気を起こさせられるんです。
On the other hand, We see that Jesus didn't take advantage of his glory for his own benefit, but rather he served people so that they would get a glimpse of heaven.
でも、もう一方で、このイエスはご自分の徳のために栄光を利用したのではなく、人々が天国に気づくことができるように、人々に仕えたことも分かっていくんです。
He died so we all can live. He became the bridge between earth and heaven.
このイエスが私たちのために死んでくださったから、私たちは生きれるんです。イエスはこの世と天国との間の架け橋なのです。
As we follow him, our lives will experience a transformation.
このイエスだからフォローすることで私たちでさえ変えられるのです。
As people around us see the transformation in our lives, they too may get a glimpse of heaven.
私たちの人生が変えられていくのを周りの人が見て、そしてそれを見る人たちもまた天国に気づくことができます。
People can come to that bridge if we show them Jesus through our lives.
私たちが自分の人生を通して人々にイエスを示していくなら、人々は架け橋のところまで行くことができます。
Let God transform your life so that others may get a glimpse of heaven through you.
自分の人生を神に変えていただきましょう。そうして他の人たちもあなたを通して天国に気づくことになっていくんです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly,In this glorious transformation, Jesus was the source of light.
三つ目です。栄光の姿へ変わる。三つ目は、光の源です。
The third part of verse 29 says, And his clothes became as bright as a flash of lightning.
今日の御言葉29節に、御衣は白く光り輝いたとあります。
The Greek word translated in the NIV as flash of lightning is extractor.
新改訳聖書の白く光り輝いたという言語の言葉のギリシャ語はエクサストラプトとなります。
Vine's Expository Dictionary says that the use of this word in this verse stresses that the source of light is from Christ himself. He was not reflecting light.
Vine's Expository 辞書には、ここでこの言葉が使われているのは、光がイエス自身から出ているということ、光がイエスに当たっているのではないことを強調しているとあります。
He truly is God manifest in human form, and when transfigured, displayed the glorious light of God's nature.
イエスは本当に人間の姿をした神の現れで、姿が変わったその体は、神の性質の栄光の光を表していたんです。
When we invite Jesus into our lives, that light is inside us also.
私たちが人生にこのイエスを招き入れるとき、この光は入っていくんです。
Let's turn to John.Chapter 8, verse 12.
では、ヨハネの福音書8章12節。ヨハネの福音書8章12節です。
When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.
イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。
Now let's turn to Matthew chapter 5, verses 14 to 16.
ではマタイの福音書5章を見ます。マタイの福音書5章14節から16節です。
You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden.
あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。
Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house.
また、明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。
In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.
このように、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。
Jesus is the source of light, the glorious light.
イエスは栄光の光の源です。
If we have him in our lives, it is going to give us light.
自分の人生にイエスが共におられるなら、イエスが光を与えられます。
How do we let others see that light?
では、その光をどのように他の人に見せていけるのですか?
By doing good deeds, serving others in a way that can only come through having Christ within.
それは良い行いによってです。キリストが自分のうちにいることによってできていくやり方。キリストが自分のうちにいることによってできていくやり方で人に仕えることによってです。
Let's not be modest or timid. That is hiding the light that he has placed in us.
内気になったり、怖がったりしないで、イエスが入れてくださった光を隠さないようにしましょう。
Rather, let's use the gifts and talents that he has given us to serve others.
そうではなくて、人に使えるようにと与えてくださっている賜物や取り柄を使っていきましょう。
Then people will see the light that can only come from God, and they too will start to praise God.
そうしていくことで、他の人たちが唯一神から出る光を見て神を讃えていけるようになります。
Using the light Jesus has given us, let's shine on those in the darkness and show them the way out.
イエスに与えられている光を輝かせて暗闇の中にいる人々が外へ出ていけるようにしていきましょう。
アーメン。
アーメン。